詩編の139編ですね。この詩は、はっきりとですね、特別なこのテーマを持っているというのがわかるわけですね。この19から22だけが少し違う、他にもよくあるのが出てきますけれども、その他はですね、みんなですね、一つのこのテーマがずっとあると。他にも他の詩にもこれ内容にちょっと似たのもありますが、これは特にですね、神様はですね、どこにもおるし、みんな知ってると、どこにでもおられる、全部知ってる、それをですね強調して繰り返し述べているというところが、まあ一つの大きな特徴になっているというわけですね。で、これは一番最初からそうで、そういうふうにやってですね、この詩はですね、個人的な悩みとか苦しみ、病気とかですね、そういう苦しみからの叫びということはまたちょっと違っているわけですね。そういうふうに敵対する人たちもおって、そこで全体としてですね、苦しい中でおるということは後のところで少し分かりますけれども、まあ、全体としてはですね、その神様はどこにでもおられるということが特に大きな強調点になっているということは分かるわけです。主は私を知っておる、座るのも立つのもどこからいても全部見ておるということでですね、そして語らない先から心の中にある思いまで全部知ってる、前からも後ろからも囲んでるということで、このことはですね、この7節にあるように、まあ、2つの意味を持ってるわけですね。2つの意味っていうのは、少しのちょっと悪いことを考えた思ってみんな知ってるんだという。だからその人間の目からはですね、これは隠すことができるわけです。思ってること。でも神様の目からは絶対に隠すことはできないっていうですね、すべてその生きた神様を 見抜いておるっていう、そういう恐れっていうのがまずあるわけですね。旧約聖書にはですね、そういう意味のこの神を恐れるっていうことはよくあるの、それなんですね。みんなこの神様は知ってるんだと。日本人が神をもう恐れないぞっていうのは、それは見てないと。人間が作った木とかですね、石とか、あるいは死んだ人間を神と拝むとか、そういうものだからですね、木で作った神なんて燃やしてしまうのもなくなるわけですね。まあ、そういうようなものですから、本当にで神です、恐れってはないわけですけれども、ここで言うような本当の神様ってみんな見抜いてるということで、それでですね、特に人間は心の中でさまざまな汚れた思い、悪い思いを持ったりするから、それみんな見抜いてるわけだから、だから神様の前にお顔が行ったら殺されるんだと、滅ぼされるんだっていうことをみんな知ってたわけです。そういうことでですね、汚れをみんな見抜いておられるんだと、こういうことは本当にこのことを知ってたらですね、悪いことなんかできないと思うんだけど、これに似たことは一部の民間の宗教でもあったりしますね。キリスト教とは別個の、まあ、非常にこう、民間信仰的な、例えばお天道様が見てるっていうような言い方ですね。そういうのがあるわけです。なんかこの人間を超えたものが見てるんだから、悪いことしたらダメよっていうふうに言われるけれども、そういうまあ素朴なですね、そういう民間宗教的なものです。だけど大きくなるとそんなのはあんまり持たなくなるんですね。お天道様おらんじゃないかと。だから親が子供、小さな子供にですね、ちょうどサンタクロースがですね、プレゼント持ってきて靴下入れとくんだ。ちっちゃな子供を信じるか、どんなったらそんなことはないと、親が入れとんだっていうようなことになるように、お天道様見てないわと。だからたくさんのほとんどの人はみんな悪いことも平気ですると。何も見てないと。いうふうなことになる。だけどキリスト教の真理っていうのはですね、大人になったらいよいよわかるっていうんです。そこがこの初歩的な民間宗教と大きな違いなんですね。 民間信仰、大人になったらそんなバカバカしいと思って捨ててしまうんだけど、この詩編の作者のようにですね、子供の時はそれ分からなくても、だんだんだんだん分かってくると。神様と近づくほどにですね、神様みんな見抜いておるんだということがはっきり分かってくるということなんです。だから子供騙しのようなそういう言い方じゃなくて、非常に鋭い、心の状態がですね、鋭くなってますます分かってくるですね。で、心がこう鈍くなってくると、こういうふうに全てを見抜いている神様がおられるということは分からなくなってくるわけですね。まあ、そういう意味で、まずですね、立つのも座るのもみんな知ってる、ご存知なんだと、そういう恐れも持ってですね言ってるわけです。でその決して恐れだけではなくて、もう一つはですね、全知全てを知っておられるということは、自分の小さな良い思いですね、小さな良きこと、他の人はわからない心の中での真実な祈りっていうのを神様はみんな見てくださっておるということもなるわけですよね。だからみんなからこの誤解されていると、特にですね、あの裁判ででもですね、全くしていない人をですね、非常に恥ずべき罪だと言って、親もですね非常に悲しんで、親からも見捨てられ、周りの人から見捨てられたような人、いわゆる冤罪ですね、その冤罪ということもありますが、そういうように刑務所本当にいられてしまって、社会的にみんな失墜してしまって、少し前のあの人なんかは、まあたまたまというかですね、本当のこと分かったからいいもの、それ分からないまでずっと取り込められて、社会的信用を全部失ってしまった人も相当おるはずなんですね。いくら言っても分かってもらえない、親もみんながそれは悪いやつだと思われてしまったから、本当に悔しいというか苦しい。だからそこでも神様だけをでですね、それを見に行って知ってくださっている。だからそういうに非常に捨てられたような人でもですね、この神様がみんな見抜いてくださっているというのは、非常に大きな愛ということになるわけですね。ですから恐るべき神様であるけど、一方ではですね、誰にも分かってもらえないような苦しみ、それも分かってくださっているし、小さな良いことを思ってもそれもちゃんと見てきてくださっているという、まあ、そういうふうに人間の評価がなくてもですね、いや満足できるっていうことはですね、それはこういうことが本当に思ったそうなんですね。みんな見て知ってくださっていると、まあ、そういうふうにこれはいろいろな面からですね、まあ、言うことができるというわけです。その点で、まあ、日本の人ほとんどの人はその上から見ておられる神様がおるということを全然思わないというようになってしまったわけですね。昔はそういうふうに、私もですね、素朴にお天道様が見ておるんだっていう方を親が言えば、まあまあその子供を受け取ったけど、今は全然そんなこと言わないというようにですね、むしろ教育が発達して退化、後ろに進んでいるということですね。こういう方面においては、日本の場合はそういうことだと思います。で、そのことをさらにですね、今言ってこの7節でどこに行ったら離れることができるか、ここの場合は悪いことをしても考えて も逃げたいと思っても、ちょっと全部見抜いておられるっていう意味もありますけども、それを挿入した後でこの7節から8節からですね、天に昇ってもおられるし、真っ暗闇の死の後の死んだ後の世界であってもそこにいかなるところへ行こうともおられるんだっていうふうにですね、さっきの始めのところは立つ座るとか歩くとかですね、そういうふうに日常生活に関わるところどこにおってもおるんだ。だから今度はですね、もっと範囲を広げたわけですね。天の世界でも、やっぱ死んだ後の闇の世界でもってことです。それから次、この旧説はちょっと分かりにくいとちょっとこのままで分からんですね。あけぼのの翼っていうような表現もですね、これまたとても珍しいし、私たちはとても使うっていうことはないと思うんですね。明け物、夜明けの翼なんて言うてもですね、何のことなんだろうかと。で、これはですね、この当時の人 の, この自然観というものがあってですね、このイスラエル、パレスチナの人の海っていうとですね、必ずどちらにあったかって言ったら、西にあったんですね、地中海。だから海っていうと、この場合はですね、こういう天とか 非常に大きな範囲で海というところは西の方を指すわけですよね、地中海で、夜明けっていうのは東なんですよね、当然東から光るわけですから、東の果てからですね西の果てまで光、明け物光がですね、夜明けの光がパッと一瞬でパッと届くように、そのぐらい早く東から西に行ったとしても、早く行ったとしても神様はすでにそこにおるんだっていうわけです、まあ、そういうことでですね、まあ昔は東っても遥か彼方、向こうと丸いとは思ってなかったんですね。だから東でも遥か遠い、無限に遠いところから西の彼方まで一瞬にして明け物照らし出して明るくなっていくんですね。そういう光の速さで行ったとしても、そこにもすでに神様おるんだって、まあ、そういう意味でですね、ここで言ってるわけです。ですからこの夜明けっていうのはですね、太陽が出てきたら全部の広大な地がみんな明るくなるですね。それは明け物が翼を持ってパッと飛んでいくっていうふうなこうイメージとして捉えていたということなんですね。まあ、現代人はそういうふうなことを考えもしないと思うんですね。一人に太陽上がったら明るくなるのは当たり前だと思ってですね、見えない翼でもってこう全世界パッとこう飛んで、光の翼を持って世界を明るくするっていう、まあ、そういうふうに受け取っていたというわけです。それで、次のこの実節のところは、今度はさっき言った別の愛という側面をですね言っているということです。どんなところに連れて行かれようとも、だからさっきのね刑務所ですね、刑務所の中に連れて行かれても、真っ暗闇の中に行っても、神様見ても導いてくださって、右の手でもって力強く捉えてくださるんだと、そういうふうにこの厳しい側面ですね、裁きとかいう面も、あるいは愛の側面も両方あるということを、この人は非常に深く知ったわけですね。霊的に深くも知ったと。それでこの黙っておることはできなくて、こういう詩の形で表現をしたということなんですね。まあ、この創造のですね、世界が大きいわけですね。神様どこでもおるんだったらそれだけなくてです、天の果てまで、地の闇の果てまで行ってもですね、東の無限からもどこまで行っても、非常にこの考えとか思いとか自由自在にですねこう行ってます。そういうところに神様みんなおると、まあ、これは詩人でですね、そういう非常にこの思いっていうものが自由自在にこう飛びかけるという感じがありますね。はい、まあ、そういうことです。で、そのことですね、そういうふうに前半の6まではそれで個人的に自分がどこ行っても歩いてもって、今度は非常に広い範囲で行ったというわけですね。で、またさらに11からはそれを付け加えているわけです。主がずっと見て、光が私を照らし出すって、まあ、ここはですね、神様見ておるっていうのはですね、神様の光はいつも実は差しておるんだ、というふうに言い換えたわけですね。神様は光なんだというわけで、神は光であればですね、神様が見ておるということはいつも光を向けてくれているということだと言っているわけです。夜であっても光が、神の光は私をこう照らしているんだというわけですね。夜であっても昼であっても関係なく光を放してる、そういうふうにですね、この闇っていうのはですね、これは太陽が隠れたら闇になるけど、神の光は別に光ってるって言うんです、ですね、神の光はそういう太陽とかと別にいつも光ってるんだと、まあ、そういう気持ちでですね、神は見つめておる、光を持って見つめておるっていうわけです。で、次はですね、この神様はどこにでもおる。神様の力の大きさっていうものを、今度は自分のこの体、自分の肉体っていうもののことに関わって今度言ってるんですね。それに大空、天、海の果てまで行った。今度は自分の体、肉体の作られた、そういう状況からですね、神様は全てを支配される、作ったんだっていうことに入ってるわけです。内臓を作った。 母の体内から神様が実際に組み立てたんだと言いますね。で、こういうところにですね、私は母親の体なんか作ってくださったから感謝するなんて、こんなことに感謝する人はほとんどいないんじゃないかと思いますね。自分は健康でですね、強く作ってくれた神様、お母さんありがとうって言ったら、それは多いと思うけれどもですね、お腹の中で作ってくれたんだと、まあ、そういうことでですね、神様に感謝をしますというふうな言い方は普通はまずしないですよね。で、秘められたところで私は作られ、深い地の底で降りなされたと、まあ、こういう言い方もですね、人間の体の中の深いところで作られたということは、こういう非常に独特の表現で言っているわけですね。この骨も隠されていないというのは、この前にも言ったように骨というのは、この聖書の中ではですね、体の一番奥の部分を骨と言って彼に言っているわけですね。男が作られた骨から作られたって言ったら、女は私の骨の骨だとか言ってですね、書いてあります。それは自分の一番奥にあるものと一つなんだと、まあ、そういうふうな意味合いでですね言ってるが、今のこう生理学的な意味の単なる骨ではないんですね。体の内部、一番奥の方のものと。それで、まあ、自分を見てですね、みんな見抜いてるの、大人になってこの世に出てきてからだけではないと、お腹の中におるところからですね、作られたところからすでに神様を見てがあってですね、小さな胎児であるところでずっと見つめておられたんだと。お母さんだけがですね、自分のお腹の中の子供をずっと思ってる、それは思ってるんですよ、お腹の動き出して余計に思うと思いますけれども、そうではなく神様がずっと見つめておるんだっていう、そういう見方なんですね。こういうこともですね、ここでおられるの赤ちゃんをお腹に宿したことある人ですね、お腹の中で動いてる、その赤ちゃんを神様が見つめてるんだなと、そんな思ったことがある人、これほとんどあんまりいないんじゃないかと思いますね。クリスチャンの人でも、あ、自分が動いてる、あおるんだっていうふうに思っただけですね。それぐらいですね、作られる前から神様の手が関わっているし、作られた時からも神様をずっと見つめてくださっていると、まあ、そういうふうにですね、私の日々は神様の人みんな書いてある。まあ、一つ一つはこのちょっと独特の書き方ですね。私たちはあんまり考えないような書き方です。私たちがよくですね、日記を書きますよね。思い出したこと。だけどほんの一部のはずです。まあ、日記書くやりてもですね、書いてもすぐに余ってしまうと思って。書いたことだけ書いてあったらつまらないですよね。聖書で学んだことがこれ意味があるわけです。もっぺん書いたらですね、そうしたら頭を使うわけ。少し前に朝日新聞だったかにありましたけど、この脳を老化させない方としてですね、書くことってことありますね。で、何かの講演でもこういう話でも、その時に聞いたらそれほどまあ使うんだけど、さらに使おうと思った後で、一日後になって書こうともしたら、さらに頭を使うから老化が防げるっていうんです。まあそういうことですね。思い出そうとしたらですね、そのなくなりかけている回路、神経の回路、また新たに作り直すという感じなんですね。よみがえるから脳が活性化されているんです。まあ、そういうことで、まあ、これは分からんですね。ただ切り取ってですね、何も全部スーッと抜けていくということがありますね。だ明日になって書こうと思ったら、それだけ何か力を込めないと書けないと思います。私が命の水を書こうと思ってもですね、これ力を込めないと書けないんですね。だいぶ前に話したこと、それをもう一遍読み直して、また考えて、そしてまあ、しないと書けないですね。他のことを置いてもしないと書けない。まあ、それが一つはですね、老化を防ぐということになっている。で、まあ、こういうふうに、まあ、学ぶっていうことは確かに老化を防ぐわけですよね。この1時間な2時間をですね、家で起きてですね、猫みたいに、まあ、テレビパーッと見てても、テレビ見てるだけ何も頭使わないわけです。ほとんど。それで考えてですね、また自分でまとめたら、それは使うことになりますよね。まとにかくそれは置いて、そういうふうにここのところですね、一日七日を神様の書にみんな書いてある。良いことも悪いことも罪もですね、神様無限にこう容量を持ってるんですよね。現在のパソコンのハードディスクなんかものすごい容量の量を記憶できるわけです。 神様はそんなんじゃない、無限だから、私たちが思った一歩一歩どれだけの距離であるか、どういうふたか、 何メートルあるとか、まあ、いった神様はみんな書くことができるわけですね。そういうふうにですね、この私の日々は神様の人みんな書いてあるて、まあそういうことも、実際にこの人間がすることもですね、驚くようなことありますね。カーナビっていうのも私もいつも使ってるけど、確かに感心するんですよね。私の小さな近くのところの物置の小屋までですね、この書いてあるわけです。小さな幅のこのぐらいの道でも早い、道も乗っけるわけです。全国全部だからですね。もう膨大量ですね。小さな小屋まで乗ってるわけです。道まで。もう本当にそれはもう驚くべきことです。けれどもそれも限られてるんですね。それは限られてる。もっと小さな道で、それもちろん書いてある。山道は書いてないですね。山の道は全然書いてないし。それもわからない。すぐに、改変されても、まだついていけないんですね。すぐに道が変えられても。もっとだいぶ後になってから、やっとこの変えられても出てくるということもありますが、神様は全て収められるから、そういうふうにですね、こういうふうに、みんな私たちの思いも書いてある。まあ、そういうふうに今日のコンピューターを持ったらですね、神様本当に全部書いてあるということは、なんとなく実感もするぐらいですね。それで、だんだんとこういうふうな人はですね、最初のところでは全てを見てやるという厳しさの面からを強調して書いてあったんだけど、導いてくださるっていうようなことを知っておられるということから、この最後の方はですね、みんな赤ちゃんの胎児の中から、これ胎児っていうことは悪いことなんもしないわけです。だから胎児をじっと見てるのはですね、裁くためではなくてですね、それを守るために見てくださってるっていうことなんです。まあ、そういうふうにして最後のところだから神様のご計画は私にとって本当に尊いことだと。それも、まあ、無限にあるっていうんです。この砂粒よりも多いっていうぐらいに、数えてみよ、主の恵みっていうのもですね、まあ、こう一つはこういうところと関係しつつあるんですね。数えてみよ、主の恵みっていっぱいあるって言うんだけどね。これは、恵みがないと思う、数えないからだって言うんですね。これはもう、実際数えたそうですね。ない人がいっぱい、この服すらない人もおると。こういうふうに歩いてこれない人もたくさんある。食べ物もない人、今日朝も食べれた、昼も食べれたとかですね。病気になって、医者にもかかれない、救急車もない。もう万事そうですね。寒くなったらもちろんストーブないところにいくらでもあるわけです。そんな一つ一つはキリがない。まあ、そういうふうに考えてますと、まあ、一つ一つを数えたらいくらでもみんなこのよく考えて目を覚まして考えるとみんな恵みがいっぱいあるんですね。そして、まあ、この果てを極めたと思っても、この例えはですね、この表現は、私も子供の時に読んだ西遊記、西遊記ですね。孫悟空が一生懸命世界の果ても取らないように思ってもお釈迦さんの手のひらだとかいう言い方がありますよね。まあ、そういうふうなことをですね、どんなに人間が頑張ってですね、あっち行ったり何か考えてきてもみんな神様の言えば手の中だというわけですね。そのぐらい神様はものすごく大きな方なんだということですね。で、そこまで来てですね、この、全く関係のないようなこと、この19は突然入り込んできたですね。19は今までと関係がないようなことですね。で、これはですね、どうしてこういうふうにですね、神様は全てを知って、存在するということをずっと独特の素敵な表現で言ってきたね、こういう現実的な問題だということですが、これはですね、この世ってのはいつもこういう状態があるわけです。私たちが一生懸命にしても何かそれを潰そうとするような力っていうのは昔から今に至るまでずっとあるわけですね。それで、神様は本当に大きな存在だということを絶えず思うとともに、現実のその悪っていうのですね、その悪の力がどうか排除されるように、この神様に対するっていうわけですね、神様に敵対する、この21であるように 神様を憎むっていうことは、神様の真実とか愛とか清らかさを憎んで、そんなものを潰そうと破壊そうとするような力なわけです。そういうことで、神を憎むものっていうことは、そういうことなんですね。本当に清いものだったらそれを汚してしまえ、滅ぼしてしまえとかですね、良いことがあったらですね、それを壊してしまうというのは、そういうような、そういうある悪い力、そういうものをどうか滅ぼしてくださいっていうですね、現実のその願いがここに挿入されているということなんですね。そういうふうに神様の大きさっていうのをですね、非常に広い範囲ではっきりと知りつつ、現実のこの問題に直面もしておるから、その現実の問題っていつも悪の力が迫ってくるということなので、それどうかお致しくださいという、まあ、そういう願いなわけですね。彼らは私の敵としますという言い方、あんまり本日では何もない言い方だけれども、悪の力を敵として排除するようにという意味ですよね。で、最後は今度は自分の個人のことになって、最後に祈りが出てきたわけですね。さらに私を極めて私の心も知ってください、私の悩みを、あるいは心の中のさまざまなものを深く知ってくださいと、私のうちに間違った道、あるいは迷いの道があるか、それに絶えずですね、自分というものに立ち返って神様が調べてくださいと、そして間違っていたら正してくださいというふうに祈りで終わっているということですね。だからある時に非常に神様の恵みもあり、広く知っていても油断してたらすぐにまた狭くなるとか、それでこういうふうに狭くならないように、このようにまた自分に立ち返って、そして祈りで終わっているということなんですね。まあ、そういうようにこの人は非常に範囲がひどいんですね。自分の毎日の生活の中から、そして神様がおるという、天も地も東の果てですね、西の果てまで、どこ行っても神様おられるという、そういうことを生まれる体の中にみんな知ってくださって、そのあらゆる方向に行って、後で今度は悪の問題ですね、悪の問題を見つけていると、で祈って終わるというわけですね。まあ、そういうことで私たちも同じように神様の広さ深さを知りつつですね、そして私たちもまた絶えず祈って、この油断をしないようにと、祈る心っていうのは目覚めていようとする心だからですね、ここでもそういうふうに言っているということです。私のうちに迷いの道ってあるんですが、この口語訳でこの悪しき道、悪しきものが、悪しき道があるかないかをっていう、これは迷いの道っても悪に引っ張られる道ですからですね、そういうことがあるかないかも、どうかあなたの全て見てるか見て、そして私を正してください、導いてくださいという、そういう祈りですね。はい、それでは今日のところはそこまでにしておきます。